今日はヘブル人への手紙第6章1節から12節です。このところでは警告と約束が語られています。1節を見ますと、ですから私たちはキリストについての長の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかと、この著者は語っています。それは先にこの乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません、幼子なのですという言葉を受けて、私たちはさらに幼子からこの成長して霊の大人となっていく、そしてあらゆることに対処できるものと私たちがなることが願われているわけです。その処方というのは、一節の終わりを見ると死んだ行いからの改心、死んだ行いとは何かというと、おそらくは律法を実際に行って救われようとする、まあ、言うなればユダヤ主義というところからこの改心した、救われた、そしてまた神に対するその信仰、アブラハムと同じようにただ信仰によって義と認められる、まさにそれが信仰の出発になるわけです。清めの洗いっていうのは、その当時ユダヤ人たちはヨルダン川に行って身を沈めて、そしてそれによって自分が清くなると、そういうようなことを普通はやっていたようです。そしてまた手を置く儀式っていうのは、安心をしてまた霊の賜物をまた他の人たちに分かち合っていく、また死者の復活と永遠の裁き、そういうことが信仰の基礎ということであるわけですけれども、さらにそこからもう成長していく、いつまでたっても司法的なことにとどまるのではなくて、私たちはさらにこの優れたものとなっていく必要があるわけです。ところがここで注意すべきことがこの4節から6節に語られているわけなんですけれども、4節には光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるものとなって神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わった上で堕落してしまうならというようなこの注意が語られています。もう素晴らしい神様の恵みに預かった、しかしそれでもやはり堕落してしまうものが起こってくるということであるわけです。サタンはもともと初めからサタンではなかった。彼は天使長の一人であった。それがもうついには自分がこの神になろうというようなことをして、そしてついに天上での戦いが起こり、サタンはこの天から振り下ろされてしまった。今地上でこの世をもう支配するものとなってしまっているわけですけれども、しかしやがてサタンの行き先は何かっていうと第二の死、永遠の滅びに行ってしまう。そしてそれに追随していく者たち、サタンに従っていく者も実は滅びに行ってしまうということが黙示録に出てきているわけですけれども、おそらくはこのヘブル人の手紙が書かれたその時代にもこの6節のところに出てきますけれども、彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たち、言うなれば反キリストです。完全にこのキリストに逆らう、そういう者たちがその当時ももう出てきた。今でもこのエホバの証人やまた統一教会、モルモン教、そういうものは異端というふうに言われていますけれども、もうキリストに反する者たちっていうのはもういつの時代にも出てくるわけですけれども、そういうことを私たちは注意しなければならないわけです。7節にはこのたびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かります。イエス様は この種まきの例えで語られたことがあるわけですけれども、よく耕されて、そしてそこに御言葉の種がまかれたら、もう何十倍にも実を結んでいく。ところが8節に、茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ、最後は焼かれてしまうのです。茨やアザミ言うなれば、この世の欲とかこの世の栄光、そういうものにとらわれてしまって、この御言葉の種がまかれても、もう全く実を結ばないものとなってしまう、そういうことが実は現実に起こってくるわけです。しかし9節のところに、だが愛する者たちとこの記者は言っているわけです。9節の割には、もっと良いこと、救いにつながることを確信しています。もっと良いことがある。それは何かというと、10節を見ると、神は不公平な方ではありませんとですね、もう公平に私たちを見てくださる。あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。なぜならば、キリストに属するものだということで、一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありませんと、マルコの9章41節にはあるわけです。そしてまたイエス様は、これらの小さいものにしたことは私にしたのであるということを言われているわけです。ですから、私たちの行ったその小さな愛の奉仕を忘れることはない。ですから、私たちが成してきた、その実際的な働き、愛、また生徒たちに、使える、愛を示すということは決して無駄なことではないということです。ですから、要は私たちはそのことを思い出して、もう一度このイエス様のもとに、悔い改めて立ち返っていくことができるということであるわけです。イエス様を裏切ったユダ、そしてまたペテロの姿、私たちはその姿を見るときに、どちらの方に自分がなっていくか、それは非常に大きなことであるわけです。祝福に預かるものであるのか、しかしこの呪われ、最後は焼かれてしまうものとなってしまうのか、私たちは絶えずその方向、自分がどこに向かって歩んでいるのかということを見ることは非常に重要なことになっていくわけです。そして11節のところに、私たちが切望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けと。私たちの希望は何か、それはもう復活の希望であるわけです。今この世にあえては、もういろんな困難、苦しみに遭う。しかし、その希望がもう最後まで確信をこの持ち続けていく。そしてまたもう一つのことは、12節のところに、その結果怠け者とならずに、信仰を働かして、また熱心に追い求めていく。信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たち。約束のものを受け継ぐとは何か、それは天の御国を受け継ぐ、天国に入る、またキリストと同じ相続者になるということです。ですから、要は私たちはこの世に生きているけれども、この世のものに心を奪われない、囚われない、もうまっすぐに私たちは救い主イエスを見て、そしてその先には天の御国、もう勝利の凱旋があるんだ、そのことをもう信じ続けていく、もうそれ以外に私たちの救いは他にはないということです。私たちはいろんな誘惑やこの世の思いにとらわれるっていう現実があるんですけれども、しかし私たちはこの聖書の御言葉を読んで、今私はどこに向かっているんだろうか、何を見て生活しているのか、そのことを私たちは思い巡らし、そしてまた神様が与えておられる素晴らしい約束を、この与えていただけるものとさせていただきたいと思います。